はい、こんばんは。クリアジスポーツ NFL のお時間でございまして、ついに、スーパーボウルの対戦相手が決まる2試合が終わったというふうなことで、今週はそれをまあメインにお届けしようかなということなんですが、いろいろとね、スポーツ周り、日本を取り巻くスポーツ周りのこともちょっと動いておりますので、その辺も話をしながらということで、サンフランシスコつなぎます。こんばんは。
はい、こんばんは。
はい。
あれですな、今ヒデさんが言ったように、日本人が結構頑張ってますな。
うん。でね、今日実はね、さっきのさっきまであれを見てたんですよ。アジアカップ、サッカーの。
おほほ。
うんうん。で、日本がとりあえずベスト16に行って、で、はい、ベスト8に上る戦いで今日先終わったんです。で、カタールに、あ、じゃあバーレーンに、うん3対1で勝ったんですね。で、まあ3対1はいいんですけど、
うん、
1点がオウンゴールでね。
ああ、それはちょっときついな。
うん、あのね、キーパーのジャンプと味方のディフェンスが当たって、結局、自分の手で入れちまった形でしたな。
ああ、なるほどね。うん、でも、結局勢い余ってみたいなところもちょっとあるね。
ちゅうかね、キーパーが下手。キーパーが下手っていうか、状況は、晴れはいいんですよ。前にボールを投げる、それから正確なキックでフィードするっていうのはすごい上手いんやけど、
うん
うん、いわゆる位置取りとか小技に関して言うとまだまだ荒いね、若いからね。
ああ、そうですか。
うん。で、そんなで、それが心配だからディフェンダー帰ってきてるのよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、そこで、うん、無理に競ってしまって、味方同士で競ってポロッとやったということの感じでしてね。うんうん、で、実はちょっとサッカー話、まぁ、ちょっとあれなんですけど、で、うん、日本が、イラクに負けたんですよね。
うんうん。
予選リーグ、こう、十何連勝してきて、初めて負けたんですけど、うん、まぁ、それが薬になって、しまってはいるんですけど、どうも、カンマさん的な、観点からすると、とりあえずね、うん、日本が打つトップ。
ああ、いいですね。
うん。日本が落ちトップ。うん、でね、2位あたりにサウジアラビアとか入ってるんですけど、
うんうん、
サウジアラビアはどうも韓国が、別の山で破ったみたいです。PK 戦で。このね、いや、人間、このね、これ話聞くとさ、これちょっと、長くなるかもしれないけど、
うん、
サウジアラビアがね、
うん、
リードして、
うん、
で、勝ってる雰囲気だったんですよ。
うんうんうん、
でも、試合中も結構余裕かましたりなんかしてたわけ。
うんうん、
で、ところが韓国が、まあ言うても韓国も、プレミアリーグとかフランスのトップリーグに2人ぐらい入れてるからね。で、
うんうん、
まあその、言うたらその世界的な名選手っていうか、言うのが、うん、だまあ言うたら韓国たった2人しかいないんですよ、正直ね。
あはい、
で、それがまあフル稼働してて、で、それがさ、結果的には前後半で追いつかれてね、サウジが。
おやおや、うんうん。
ほんで、今度は延長ですよ。で、うん、で延長戦も0対0で、結局、PK 戦で韓国が、辛くも勝ったと追いついてね。
ああ、なるほど、
うん。ところがね、やっぱ見てるとね、サウジあたりはもう、うん、もうに、リードした時点で、もう緩むのよね、彼らやっぱりメンタル的に。
もう、ああ、なるほどね。緊張感なくなるからね。
そうそう、もう緩んで、なんか舐めてる感じがどうもしてて、これ、韓国食いついていくぞと思ったら、案の定でしたね、やっぱり。
ああ、なるほど、ね。
後半のロスタイムに食らいついたよ。で、うん、追いついてね。もうそうなったらモチベーションがもう全、だだ下がりですよ、サウジはね。
そういうことですね。
うん。うん、でもね、中東のメンタリティーとはわかりません。はっきり出たね、思いました。
うん。
うん。うん、な感じでしたね。で、
まあ、悪いけど、あったかい国って言っちゃなんだけど、
うん、
ちょっとなんていうのかな、悪いからそれはちょっと甘いところがあるわね、まだ。
まだね、うん。
うんうん、
で、そこを持ってきて、韓国は今回はね、排水の陣だそうですよ。なんちゅっても。うん、で、東アジアランキングでも最下位になっちゃったね。そんな意味でね。
あ、本当あ、
そう、相当落ちてね。で、そこへ持ってきて、うん、日本は上行って、ひょっとしたら、ベスト16ぐらいに、ヒーヤの、うん、に行くか行かんかの際に今いるらしいんですけど、うん、そんな感じでね、うん、はしてて。で、まあ、それはそれで、結構なお話なんですけどさ、うん、その、フットボール周りのお話でいくとね、
うん、
今回その、まあ、日本大学がどうのこうのとかいう話で、うん、で、ブーは復活するだろうなんだろうってね、うん、これ、長いことカンマさんにもおしゃべりをしてなかったんですけど、
うん、
今回のスーパーボールの件も含めてね、言うんですけど、
うんうん、
これはね、おそんな子供みたいなこと言うなよって言われるかもしれへんのだけど、
うん、
僕赤いユニフォームのチーム嫌いなんですよ。
あ、そうなんだ。うん。
でね、それがね、なぜかというと、
うん、
北朝鮮もナショナルカラー赤。
あ、なるほど、うん。
中国も赤。
うん。
赤と黄色。
うん。ほ
いで、韓国も赤なんですよ、ベースは。
うん。うんうん。
で、まあ、それもある、そういうふうな、こう、ムードもあるんですな、もともとが、ムードというか、うん、そういう醸し出すものもあって、
うん、
で、
うん、
若かりし頃、日本大学は真っ赤でしょ？
そうですね。
うん。ほ、うん、でね、
フェニックス。
フェニックス。で、我々、今でこそ、その、監督さんがどうとか、あるいは、その、練習のその場所とか、ものすごい綺麗じゃないですか、日大ってね。
うん。
で、いいなとか、なんとかという、羨ましい時期、あの、ことを思うこともあるんですけど、
うん、
その昔はさ、うん、我々が現役の頃は日大サーカスなんて言われてましてね。
うんうん、
夏合宿の前に、あの、新入部員が60人とか入ってくるんですよ。
ほうほう、すごいね。
で、夏合宿終わると5人ぐらいになる。
うわ、すごいね、絞り方が。
うん。全部やめていくわけ、それがね、
うん。
別にそれでどうこう、その、チームが言うわけじゃないんですよ。もう、ダメならやめていっていいよという形で、
うんうん、
まあ、出すんですけど。
うん。
これで、当時僕らがね、監督とか、それからいろいろと先輩方とお話しするとね、いや、日大は練習じゃねえんだよっていうわけですよ。
ほうほうほう。
あれはな、篠竹さんの調教っていう、もうたった一言でした。
あ、なるほどね、
あれは練習なんてもんじゃないね。調教だねっていうのはね、先輩の口癖でしてね、あそこまで行かないと勝てないかね、と言って、周りの大学の先輩方を見ても、日大は特別よなというか、ある種、その、なんていうのかな、憎しみを込めてというわけではないんですけど、
うんうん、
なんとなくその他大学とは全く違う毛色と言いますかね、
うんうん、
いうのを持ってて、それで、強いゲームでは尊敬はできるんですけど、チームとしてあんま尊敬されてなかったのよ、日大が。
ああ、なるほどね。うん、
だから、今回のその廃部の問題にしても、関東方面でも廃部さすなという話があんま出なかったのよ。あれ、
うんうんうん、
あの、廃部サスナの最初の署名が出たのは、実は関西学院からだったんですね。
ああ、なるほどね、
うんうん。それはもう、あの、やっぱり東の、あの、対象ですから、うん、当然そうなるわけなんですけど、
うんうん、
どうも、その、関東学連のあたりでは、積極的に日大、もう一遍チームとして組み直してほしいというのは、どっかであったはずなんですよね。
ああ、なるほどね、
うん。うん。で、まあ、その意味でのその赤と、それから今日、うん、確かに、バーレーンも赤だったんですけど、
うん、
で、そう、子供じみてるけど、よう考えたら俺赤って好きじゃないよね、と思って。だから、
ああ、なるほど。
うん。だから今回の KC もね、赤でしょ？
うん。そうですね。49ers も赤ですね。
赤ですよ。だからゴールドのヘルメットじゃないですか、今は。
うん。
だから、ね、
うん、
レッド&ゴールドがまだ許せる部分もあったりもするんですけど、
うん、うん。
いずれにしてもね、赤いチームって方でね、よう考えて NFL 赤いチームあんまないのよね。
ああ、そうですね、言われてみればね。
うん、ないんですよ。で、赤いチームもないし、で、逆に、赤以外で、赤対、あの、どっかチームカラーで対戦するっていうことが、割と多い、あの、あれじゃないですか。流れ的に。ずっとここ
で。今思いつくで、アリゾナぐらいかな、と。
アリゾナもそうですね。でも、アリゾナもホームで黒を着たりするじゃないですか、時折。
そうですね。
うん。で、まあ、ガキっぽい話ですけど、そういう風なことで、今週、その、まあ、スーパーボールの、まあ、言ってみたら、準決勝を見たわ、
うん、
見たわけなんですけどね。はい。で、まあ、サッカーの流れとしても、これね、アジアチャンピオン取らないと、これあれなんですよ、FIFA のランキング上がらない。つまりね、どういうことかというと、ワールドカップの、チーム分けあるでしょ、
うんうん、
あの時、第一シードで、ポット1っていうのに入るとさ、
うん、
競合同士が最初から当たらないように分けてくれるわけですよ。
ああ、なるほど、うんうん。
で、そのポット1に入ればものすごい楽なの、いわば、
うんうんうん。
で、それに入る今、日本ギリギリなので、僕ちょっと注目は知っているんですけどね。
う
ん、で、これで。
そうですね。うん、外の絵はちょっと見ないかんかなと思うんです
ね。そうすると、ポット1で、ポット2、ポット3は、実力が白昼してて、で、うんうん、最後の4番目が結局一番その中でも実力的に弱いチームが各4チーム配分されていくっていう形になっていくんですけど、
うんうん、
で、今回そのアジアカップに勝てばね、ポットが多分手に入るん違うかっていうのは、まあ、サッカーの詳しい人のあれらしいんですよ。その流れというかね。で、そんなこともあってね、ちょっと、まあ、今週そんなことで、ちょっと赤いチームということで、ちょっとまあ、触りで、妙な触りで申し訳ないんですけど、そんな感じでありました。うんうん、はい。はい。
ああ、そうか。あ、言われりゃあれですな。まあ、タンパベも赤ですな。
タンパベも赤よ。
だよね。いわば。バファローは赤ではないけど、赤がちょっとアクセントに入って
る、うん。アクセントに入って
る。まあそれはそれとしてね。
うん。
うん。まあ、ヒデさんの方向もそうなんで、ちょっとサッカーも、あれだ、なんかあっという間にワールドカップ来るみたいな感じだね。
ああ、
予選が、ワールドカップ終わったからもまた始まってる、ね。
すぐ予選が始まる。それから途中でカップ戦が入るでしょ。それで、
そうですね、
ここでクラブチームの選手権が入ってっていうことで。うん、割と選手きついらしいですね、やっぱり。
あ、そりゃそうでしょうね。
ああ、選手はきついみたいよ、やっぱスケジュール。
そうですよね。
ああ、ほんときついみたいよ。
全然話ちょっとあれだけど、この間、若菜滝が、
うん。
あ、琴ノ若か。
うん、琴ノ若、はい。
が、まあ、最終的にやりましたけど、
うん。
なんか今年のあれ、相撲の場所のスケジュールが結構詰まってるらしいんだよね、日数的に。
あ、そうなんや、はいはい、はい。
1月、3月でやってくるじゃないですか。
うんうんうん。
それスケジュールのあれでね、今回3月場所までにちょっと時間がないそうですよ。まあ、時間がないっていうか、なんかスケジュールが押してるそうですよね。
うんうんうん、
だからまあ、そこのところも、まあ、組んでくるんでしょ
う
な。
うんうん、
だからある意味、だからこの NFL の場合、このデビジョンのあれが決まってきて、さ、カンファレンスですよ、あ、じゃない、ワールドカードが終わってデビジョンですよとなった時に、一試合休める、いわゆるトップのチームですね。
うんうん、
今回のやったポルトマとサムライスですね、
うんうん。
このチームが有利に働くかどうかっていうところの、差がちょっと出たような感じがしましたね、今回の。
出た。
うん、ディビジョンカップなのがね。うん、
ディビジョン
カップじゃない、ディビジョンゲームはね。
ディビジョンゲームは出たね。はいはいはいはい。
パリスとしてね、まあ時間的にちょっとショートなんですが、まあそれはいいとして、まあ最初のゲームがテキサンズとボルチモアでした。
うん。
これ、10対34、ボルチモア、おお、さすがやな、と。
うん。
いう感じを受けましたが、ヒデさんどう思いますか？
あ、ボルチモアだからね、あれね、ちょっと余裕なかった。ちょっと、テキサンズの方がちょっといっぱいいっぱいな感じがしてましたよね、やっぱりね。
そうでしたね。
うん、
ですけど、休み明けっていうこともあって、なんか、出花ちょっと良くなかったですよね。
入りも悪く、良くなかったですよ。だから、どっちか、ね、どっちかというと、テキサンズの方が、若い力でネジ巻いて入ってきたのは確かでした。
そうですね。うん。やっぱ気合入ってましたね。
入ってましたね。あ、偉い、偉い入ってました。はい。
で、この日の2試合目が今度、グリーンベイと49ers ですわ。
うん。
これはスコアが20対24。これ競りましたね。
競りました。で、だから。
意外とあれでしたね。グリーンベイのラブが頑張りましたね。
うん、だから僕ね、はっきり言うとね、サンフランシスコね、うん、突き放すと思ってたのよ。でも結構、結構でも得点関係から見ると、結構グリーンベイ食いついてきましたよね。確かにおっしゃると
おり。そうですね、うん。食いついてきもそうですけど、フォーティナイズの入りはいつも良くないですね。
良くない。確かにね。うん。
うん。まあ、この後のゲームをちょっと後で喋りますが。まあ、その後今度。
うん。うん、はい。
その翌日になりますが、あたしらの時間に言うんですよね、うん。今度バッカニアズとライオンズでした。
うん。
ライオンズはちょっと引き離しましたけど、バッカニアズが実にいいオフェンスをしたと思うんですけど、どうですか？
リズムが乗っかってて、それから、
うん、
ゲーム的にはどうなんですかね、あれ、クォーターバックとしては満足のいくゲームじゃなかったですかね、
う
ん、僕も。
そうですよね。あたしもそう思いましたね。ですから、ちょっとバッカニアズのメイフィールドね、
うん、
余裕を持ってたような気がしましたね。う
ん、だから、リズムとしては、本人さんのリズムとしては、すごく良かったやつ気にしたよ。
うん、
どういうのかな、負けたにしても、何、力足らずというか、こうすればよかったなというような負け方じゃなかった感じがしました。
うん、そうですね、うん、そうですね。うん、で、なおかつなんか契約が、メイフィールドは今年で切れるようですけど、またバッカニアズでやりたいと。
あ、言ってるみたいですね、はいはい、はい。
言ってみたいですね。うんうん、それから、ワイドレシーバーのエヴァンスね。
うん、
彼もまあこのチームだったらいいだろうってことで残りたいと。
うん、
要するにメインが小さい残りたいってことになれば、
うん、
他の連中たちも、ああ、だったら俺も残ろうかなっていうやつが何人か出てくるんですよね。
うんうんうん、
ですから、トッド・ボールさんがヘッドコーチにすれば、ちょっと楽なシーズンになるか、あれからルーキーをどこを補強すればいいかっていうのはある程度決まりましたんでね。
そうそう、だから中心戦が決まったらな、
うん。そうですね。
うん、中心
戦。あとは、お金の問題だけですから、
ね。うん、あとは楽です。だから、うん、そこで、うん、超優秀なやつを取ってくるのか、それが、
うん、
なんていうの？元気で若いやつで一気に育てていくのかによっては、バッカニアズとしてもスーパーボール狙えないわけじゃないもんね、考えたら。
そうですね、う
ん、
そうですね、
うん。うん。
まあ、対するライオンズです。これはもうゴフ一本やりでした。それから、ディフェンサーはハッチンソン。これ完全に抑えられました。
うん。止められたね。止められたね。
それから、87番のタイプエンド、ラポルタだった、
ね。ラポルタですね。
彼良かったですね。
うん、彼は。シーズン、うん、インシーズンが良かったものね、確かに、ね。
良かったですね。これルーキーでしたからね。うん、これ大したもんでした。
うん、
それからもう一つのゲーム。カンサスとバッファロー、
うん。
これもちょっとあれでしたね。バッファロー重いやと思いましたが、ちょっとあれだけ勢い込みすぎましたね。うん、ジョシュアレンが。
うん、前のめりになりすぎたのと、 で、実はね、今日の、この、まあ、言ってみたらチャンピオンシップの前のゲームね、もう、実は今日解説したいと、解析したいところもあるんですけど、
うん、
やっぱり女子アレンが走るということについての、
うん、
あのね、ケアはできてはなかったけど、それほど距離を出させなかったのが、やっぱり、ツボだったかなという感じが。
そうですね。
うん。
うん、ただ、印象的に残ったのは、やっぱりカンサスはパチェコの一人、32番。
うん。
あ、10番。
10番。はい。
それから87番、ケルシー。うん、その2文字がちょっと目立たなかったんですが、
うん、
よく散らしてたような気はしました。
うん、そうそう。あの、長くはないけど、
ね。で、このゲームではね、
うん。長くはないけどね。確かに。はい、はい、はい。
で、これで、じゃあ、カンファレンスのチャンピオンシップに行くわけなんですが、
うん、
あ試合的にはカンサスとボルチモア。
うん。
デトロイトとサンフランシスコと、
うん。
こういうゲームをちょっとサードクォーター、フォースクォーター、セカンドクォーター、サードクォーターでちょっと。
触りましょう。
触ってみたいと思います。
はい。そんなわけで、一旦このファイル閉じて第2クォーターに行きまーす。はい。そんなわけで第2クォーターでございます。
はい。チャンピオンシップでした。カンファレンスですね。はい、各リーグのチャンピオンシップでした。カンサスとレイブンス。
うん。
まあどうでしたこのゲーム。
これね、でもね、チーフス、やっぱ、ディフェンス良かったよね。ディフェンスは。
良かったですね。
うん、
それから、オフェンスの方は、まあ、言うちゃなんですけど、パチェコとケルシーだけでしたね。
うん。
で、その、スコア的には17対10。
うん。
ちょっと、期待したまでには、山のないゲームでしたね。
あのね、これね、俺、準決勝がおもろい言うたけど、これおもんなかったよね、どっちか言うとね。
面白くなかったですよね。うん、というかね、なんかまあ、なんつうんですカンサスが前半で、ファーストクォーターでワンタッチダウン、セカンドクォーターでワンタッチダウン、フィールドゴールということでした。
うん、
それから、レイブン先生はよう頑張ったんですが、ファーストクォーターでワンタッチダウン、これ同点にした時には、大いに盛り上がった感があったんですよね。
うん、でもあれよね。
うん。
そこから、カンマさんどれ思いました？あのね、それから後の続かなかなさすぎがえげつなかったね、これね。
そうでしたね。
うん、
でね、試合スコアはちょっと別問題としてもね、
うん
私は今回のレムズのクォーターバック、ジャクソンね、
うん。
いいパスを投げの、いいところで走りので、ヤーデージも取れのってことなのに、このスコアですよね。
うん、やっぱこれ、カマさんこれやっぱ海やろか。どうも。
どうだろうね。だから、ある意味ね、
うん、
俺、ジャクソンに限って言えばちょっと、力入りすぎたんじゃないかっていう感じはちょっと受けるんですが、どうですか、
ね、ああ、そうか。力みすぎっていうかね、俺が頑張らねばっていうところはあったよね。はい、はい。
ありましたね。
うん、
ですから、そこのところで、スコって抜けて走り出した時がありましたね。
うん。
何やでしたかな。ちょっとやでじわりですけど、おお、よう走りよるでっていう。今回の場合のジャクソンの走りは私はちょっと認めたいと思うんですね。
狙って走ってたよね。確かにね。
うん。
うん。
ですから、この、なんていうんですかね、相手のディフェンダーを、おめえが来たかいみたいなところがちょっとあったんで、
うん、
そのところのあれはうまかったと思うんですよ。
うん。
で、カンサスの方のディフェンスは、ちょっとボロかったような気がしますが、
うん。
やっぱりここのところはどうでしょうな。マホマズの一投に、ちょっと翻弄されたかなっていう感じ
で。いや、逆に言うとね、肉は切らせるけど、骨まで来させなかったディフェンスと僕は見たのよ。
ああ、なるほど。うん。
だから中間、
ねうん、
中間のミッドフィールドは結構自由にさせてたの、レイブンズに。
うん、
ところが、うん、ゴール前のレッドゾーン手前あたりから締め上げにかかって、結局、うん、この、あれが、なんていうの、タッチダウンに持っていかせなかったっていうのがあった。
そういうことですね。
うん。うん、
ですから、そこのところは同じようにレイブンズの方も言えたと思うんですよ。
うん。
というか、カンサス3シリアルクォーターは、もうスコアなしですからね。
なしです。はいはいはいはいはいはい。
それで、レイブンズがやっとここで、おう、タッチダウン行くぞと思ったところで、フィールドゴールでしたね。
うん。
これちょっとなんか、インシーズンの見てきたレイブンスの力はちょっと、なんか、まあヘッドコーチはそれは別問題としても、選手自身がちょっと硬くなってたかなという感じもちょっと受けはしたんですがね。
だからこれ第4クォーターのキックが、これがタッチダウンだったらっていう、まあタラレバーストやつになりますけど、ここ入ったら、レイブンスのもんやったと思うんですよね。うん、テンポから言って。
うん、そうですね。そうですね、
うん。うん。
ですからね、このゲームだけを言いますとね、
うん。
マホマズのパーセンテージが 77% に対して、レイブンズのあれが、ジャクちゃん 54% なんですよ。
パス成功率。
パスあんまり持ってなかったと。
パス成功率ね。はいはいはい。
うん、そうですね。
うん、
それで、ヤーデージから行くと、マホマズは241ヤード。
うん。
レイブンズのジャクちゃんも272ヤード。
うん。
ちょっと上回ってるかなと、30ヤードぐらいですね。
うん、うん。
上回ってるかなと。いうことですね。
うん、
ですから、立ちたうんぬんはあれなんですが、インターセプションはジャクソンが一発もらってると。これちょっと折れた感がありましたね。
うん、ちょっとね、やられた感あったよね、うん。確かにね。
ありましたね。
うんうん、
それからサックなんですが、
うん、
マホマズが10回追ったたられて2回下ってると。
うん。
ジャクソンが17回追ったたられて4回下ってると。これもちょっとあれでしたね。
あ、多いね。多いね。
多い
です。うん。うん。
ですから、レーティングからいくと今度、マホマズが105点。はい。100.5。
うん。
うん。これに対して、ジャクソンは 75.5。
うん。
まあ、30点近くなるので、まあ、これ、サックの数も含めてのあれでしょうから、公開のレーティングかなと。うん、まあ、80か85ぐらいは言ってもらいたかったな、感じはありますけど。
そうそう。で、普通90から105、6で、同じだからね、うん、本当に言うとね。
そうですね。う
ん、ただね。
95超えたら、まあ、いい
と思いますよ。
感じですよね。
うん。ゲームとしてはね。ただ、うん、今回ね、俺が ものすごい気になってたのは、
うん、
ペナルティのバッタイ、やっぱりレイブでやってる。
ああ、やっぱり、だから勢い込んだってことですかね、やっぱり。
95ヤードやられてんのよ。
ああ、それあれだね、ワンタッチダウンサイドぐらいの差があるね。
うん、で、これがね、たった8回で95ヤードはメジャーペナルティ食ってるっていうことなんですよ。ホールディング。
あ、そうか、15のあれか、何回で。
うん、10ヤード以上のやつ食ってるわけでね。うん、これが、オフサイドぐらいだったらヘでもないんですけど、
うん、そうですね。
やっぱ10ヤード食うと、もし、残り、例えば、セカンドダウンショート、サードダウンショートとかミドルぐらいで、
うん、
ペナルティ10ヤード食らったらもうファーストダウンですからね、これね。
そういうことですよね。うん、そういうことですよね。うん、
だからこれが。
6ヤードでもファーストダウンに行きます
からね。そうそう、行きます。だから、それ考えたらね、うん、これペナルティの数が60ヤード以上違うんですよ。
ああ、なるほど。だから、なおさらだね、なんて言うんだろう、ディフェンスの方が、というかオフェンスの方が、なんか一気に上がらないっていう感じになっちゃうかもしれないね。
でね、じりじりするは、チリチリというか、そういう感じはしてるのにもかかわらず、ピリピリしてるか、割には、うん、ああ、やったかっていう感じで、こう、まあ、意気消沈まではいかんへんけど、リズム乗り切れなかった部分があったような気がします。はい。
うん、そうですね。うん、それから、レイバンスの方の、レシービングなんですけどね。
はい。
これが、フラワーズ。
あ、フラワーズ。
5回の115ヤード。
はい、うん、
まあ。よく取ってるんですよ。8回のターンメントのうち3回ですからね。
うんうん。
まあこれ言っちゃなんですけど、このワイルドカードに入って、じゃないや、この
プレオフ
ディビジョンに入ってきてからあれですかね、うん、ちょっと活躍するような感じがちょっと受けましたけど。
プレオフレベルで良くなったよね、確かにね。
そうですね、こうして良くなりましたね。うん、まあ、115ヤード取ってる、まあ、レシーバーとしてはまあ OK ですよね。
OK ですね、はいはいはい、はい。
うん。うん、だその割にはだからケルシーが、あれレシービン、あ、違うか。これはケルシーがカンサスか。
うん。
あと、アゴかな、
うん、
アグホラかな、
アゴラね。
彼が1回でこれ39ヤード、は
い。
まあ、比較的散らしちゃいるんだけど、ちょっと個々的な、ワイドレシーバーこの、フラワーしかいないと。
うん、
ここに持ってきてカンサスなんですけど、レシーバー関係だけを見ると、これが、やっぱりケルシーがナンバーワンで11回もらって116ヤード、うん。
失敗なしがすごい、ここはね。
そうですね、11の11ですからね。これ大したもんですね。うん、で、結構きついキャッチをしてますよね。飛び上がってやっと取ったみたいなやつがね。うん。2回ぐらいありましたね。
これがね、結局ね、うん、本当はあれね、投げてはいかんのですよ。本当はやっぱり、ね、うん、ポケットで投げてやらないかんのが、結局、魔法文字も結局、あれなんですよ。ラッシュ食って乱れてんのよね。やっぱり、重かそう。
そうです、そうです。うん、逃げがあってらに、
うん。
まあ、インテンショナルグランディング7程度に投げとこうか、やっと取ってくれたみたいな。
そうそうそうそう。
ラッキーですな。
うん。で、逆に言うと、うん、魔法文字的にやべえと思ってるんですよ。高いの投げて、
ね。まあ、そういうことですよね。だから、うん、ちょっと我々がさ、インシーズン後半から、そのあれになってきて、ちょっとゲームもろないねってな。こういうところだよね。
そうそうそう。だからね、うん、なんていうの、ちゃんと投げりゃええのにってあるじゃないですか、やっぱり。うん、
で、それもあるけど、試合のさ、最中にさ、あ、やっぱこれは観察の花だねっていうようなゲーム、パスとかランとかってのはないんだよね。
うん、ないのと同時に、これ結局ね、インシーズン、特にプレイオフ手前まで、どうです？ケルシー自体の本数、ヤーデージからすると少なかったことで、
うん
うん、プレイオフに関して言うと、特にこの決勝、リーグ決勝に関して言うと、
うん、
結局、結果的にはケルシーは隠し押せたということになりますよね。
そういうことですね。私もそう思いますね。
うんうんうん、
ですから、なんていうんですかね、隠し押せた、および、新しい何かを持ってくるかもしれませんよね。
まあね、確かにね。
うん。でもね、うん、ケルシーはね、うん、良きにつけ、悪しきにつけ、よくフリーになってますよ。
うん。
カバーを外してると言いますかね。うん、ポケって、一人で立ってる場合がありましたからね。
あれが結局あれなんですよ。ゾーンとマンツーのあの境目のとこなんですよ。ゾーンの切れ目なんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
だからそこのところのうまさはやっぱり、 ケルシーならではっていうところはちょっとありますわね、やっぱ。
それと、あとはあ
れ、ね、それを見つけられるかどうかなんですよ、
ね。うん、それをね、コーディネーターがやっぱ指示してると思います。あの辺さ、あ、なるほど。あ、悪ぜっていうのはね、うん。うん、あると思います。
うん。うんうん、そこのところが、だから、あれなんで、まあ、関西で言うところ、2番手がこのライスってね、8番。
うん、8番、
はい。これも9回のうちの8回ですね。
うん。
まあ、だから、そういう意味ではこの2人はうまく、なんていうんですかね、ディフェンダー外してたってことになりますかね。
いや、これね、11回にね、8回、これね、やられると、
うんうん、
これ数のうちから言ったら相当取られてる気分はするんですよ。距離。
そうですね。
うん、距離云々じゃないです
か。まあ、アサイメント通りっていうかね。
そう、だから、いや、ディフェンス側としてはやられてるなっていう、やられてる感が、ディフェンス側というか、相手チームとしては、つまりレイブンズとしては、やばいよな、やられてるなって感じがあって、ほんで実際蓋開けてみると、うん、結局タッチダウン1本ぐらいしか取られてないのよね。だからそこでその、うん、なんちゅうのか、モメンタム自体がか、こう、モメンタムっていうかね、あれが、落ちたかもしれないのよね、ディフェンスがやられてんな、というかね、うん、腐っていくと言いますかね、うん、その辺がね。うん。
うん。ただ今、レシーブの話をしてるってね、例えば、この後にスキャンティングっていうのがいるんですが、
うん、
これは2回の2回。
うん。
それから、ワトソン、これが1回の2、2回のうちの1回と。
うん、
まあ、1回、2回っていうのは、いわゆるターゲットっていうんですけど、うん、その後パチェコ、これも4回の4回の。
うん。
ですからね、ここのところはね、やっぱターゲット通りに行ってるってことなんですよね。
でね、これね、カンマさん、僕らが、特に今シーズンね、
うん、
予言したいに、
うん、
ランニングがゲームを決めるっていう感じで僕言ったと思うんですけど、
うんうん、
実際のところレイブンスは結局ランナー出なかったのよ。一切。たかだか。
そうですね、うん。まさにそういうことでしたね。
ランが。
我々ですら名前が上がるようなランナーがいないってこと
ですね。そうそう。で、ランが出ない。で、ジャクソン一本で、それ一試合か、まかなえるかというと、どんどんゲームが競ってくる、あるいは、リーグ戦が煮詰まってくれば来るほど、やはり言うても、ポケットから出てくるぞだったら見られますからね。特にラインバッカーの対応が、うん、セーフティーの対応、セーフティーだ、ごめん、ディフェンスバックの対応が良くなるので、
うんうん、
やっぱね、結構今シーズンやっぱね、ランを握ったやつの勝ちっていう風に、僕はこのゲームを見たら、そうない思いました。はい。
そうでしたね。元来で走るべき、うん、ボルチマーで言うってこと、エドワーズですね。
うん、エドワーズ。
これ15回の、これ15回とか、あれが、まあ、ターゲットはなしですけど、最終ロングランが15ヤードですからね。
そう。
最終的に3回のうちの20ヤードは取っていますけど、
うん、
1回15ヤードのうち、あとどないしたんやねって、あと2回はね。
そうそう、もうだから、
そういうことですよね、
もう2ヤード、うん、3ヤードしか出てないっていうことですよ。それも、うん、アタック3回ですからね、言うてもね。
そうですね。
うん。
うん。だからここのところは、意外と恐れられたっていうか、インシーズンでバイオウィークがもらえるほどのチームだったのに、っていう感じでしたよね。
だから結局これも、あれでしょ、ウェポン不足だったのは事実なんですよね。やっぱり結局、今年決めたのはランやと思いますよ、言うても。
そうですね。うん、しかし、ボミオさん的には、だから、このゲームが決まった段階で 3.5 のアンダーバーが 44.5 でした。
ああ
この試合直前になりますとね、4.5 の43.5 なんですよ。どっちも、ボルチマーなんですよ。
うん、うん。
カンサスはアンダードックだったんですよ。
うん。
で、このゲームですからね。
うん。
ちょっと、皆さん的にはどうだいっていう感じだったかもしれませんね。お前さんよってとこでしょうね。
うん。多分ね、僕は、だから、今シーズンを、やっぱ占うに、やっぱりランを、やっぱ注目しとく必要があるっていう点で、うん、もちろん、そういう意味でね、後のゲームも、そういう視点で見ればわかるんですけど、ともあれね、ペナルティーからわかる、そのピリピリ具合、緊張、うん、それから、やる気はあるけど空回りってとこが、どうしても出てくる。それから、これメジャーペナルティーが多いとこ見ると、ホールディングをかなりやってるんで、やっぱそれはやっぱ、マークが剥がされそうになって掴んでるっていう感じがどうもしててね、そういう意味でね。
そうですね、それは、確かにそれは言えますね。
うん、
実際もって何なんでしょうね。変な意味でのあれかね、余裕超えちゃったのかな。こんだけのポイントもついてるし。
いや、それ。
バイオウィークももらったと。
うん。
いうことで、レイブスのチーム自体も、まあ、今シーズンっていうか、このゲームに限っては、カンサスはちょろいじゃんみたいなところがあったんですかね。
いや、僕はなかったと思うよ。いっぱいいっぱいだと思う。
ただ、いっぱいいっぱいだったんですかね。
うん。ただ、チーフスが休まずに来たことが良かったんだよね、今回ね。
ああ、そうかそうか、試合慣れしてるってい
うか、ね。うん、試合、体
が。リズムは乗れるというかね、
うんうん。いつものように週末は試合よねっていう感じでこう来てるからね。うん、そういう意味でね。
うん。うん、まあ実際問題、この前のワールドカップの、っていうか、デビジョンカップの時、デビジョンなんかすれば、ち ちょっとケルシーにしても、パチェコにしても、ちょっと、
うん。
使い方が遅か、なんていうのかな。
少なかった。
あんまり使わない、うん、少なかったって感じはちょっと受けましたね。
これを、
そうですね、
うん。これを調子用が悪いと見るか、隠したと見るかによって雰囲気が変わったんですけど、今回のこのあれを見ると、結局休ませたんですね。隠してたと言った方がいい。ま
あ、そういうことですよね、
うんうん。
ですから、試合前のあれからすると、チーフ先生はパチェコをね、
うん、
怪我してるから、ひょっとしたら出ないかもしれないぐらいのアナウンスをちょっとしたんですよね。
やっぱり三味線はあったんですね、そういう意味ではね。
あ、じゃあ、だからそれはまあみんな三味線だと、
うん、
いうふうに言ってますが、本当だったんだってわざわざ言い訳するところは逆にまた怪しいみたいなさ。
うん、でも実際のところね、レイブンズ相手にね、これだけ、うん、何、24回のアタックで68ヤードでしょパチェイコ、うん。やっぱり、あれよね、レイブンズは警戒してたのは間違いないのよね。24回のアタックで70ヤードいかないってのはすごいよね、と思って止めた、うん。
確かにね、まあ。マークはマークですかね。
うん。ただ、これが少ないとはいえね、これがアクセントになったことは間違いなくって、だからこそ、うん、ケルシーがフリーになり、
うん、
そういう意味で、その、ライス
がトリーノ、
うん、トリーノっていうことにな、結果になったんだと思いますね、
うん、
はい。
うん。まあそこのところはやっぱりでしょうな、キャリア積んでる、マホマツのが、ジャクソンよりは上だったと。
そう、だから
いう感じはちょっと受けますね。
うん、特に、プレイの形としては、ハンドオフするぞと見せかけといて、それを餌に、プレイアクションパスっていうのを、ショートに決めていくっていうのは一つの、セオリーとして、うまくいったっていうことではないでしょうかね、これは。う
ん、
はい、う
ん、だから。やっぱりなんてスタッフ連中って言いますかね。
うん。
オフェンスコーディネーターもやたらつってましたから。
うん。
やっぱり、オフェンスコーディネーターの判断がうまく、まあ、作戦がうまくいったって、浅めてうまくいったってことになるのかもしれません、ね。
そう、だから、プレイコーラーが良かったと言ってもいいでしょう、今回は。
そうでしょうね。
うん。うん。
まあ、これで観察、まあ、サンフランシスコ当たるわけですが。
うん。
ああ、ちょっとサンフランシスコとデトロイトの試合をちょっと次のクォーターで。
はい。そんなわけで、第3クォーターはハーフを終えて、続けてお届けしたいと思います。はい、そんなわけで第3クォーターです。
はい、デトロイトとサンフランシスコです。
うん。
まあ、正直言ってはまあ、素敵なことですが、
うん、
うちの隠居は、
うん、
ファーストハーフで投げてましたね。寝てましたね。
寝てましたね。
寝てましたね。私もね、17点差がついたときにね、
うん、
ああ、これは、やられるか、と。
うん。
ああ、これは、やっぱりゴフの、なんていうかな、度胸というか、その、何年間か修行してきた会員がここに出てきてるなっていう感じはちょっと受けましたよね。
うん。
ヒデさん的にはまず前半どう思う
んだっけ？前半だから、僕は逆だったんですよ。フォーティナインズがこのままで終わるわけがないと思ってた。
うん、ああ、なるほど。
うん。
ですからね、先週話しててさ、
うん。
デトロイトから、フォーティナインズかって言った時、ヒデさんはフォーティナインズじゃなくてデトロイトだと。
うん。
いうふうに言ったんですよ。
うん。
私は、もう仕方なしも何もないですよ。単なるファンですからね。
うん。
それでフォーティナインズだと。言ってましたよ。ああ、でも、あ、今回はまたヒデさんにやられたなと、
うん、
思ってたんですよ。
うん、
しかし、前半のね、
うん、
僕の、あれは、勢いは良かったですね。
勢い良かった。だから、入りは最高に良かったのよ、2タッチダウンで。
ですからね、前半は、1、2のクォーターの人、3タッチダウン取ってますからね。
うん、
で、ファーストクォーターで2タッチダウンでしょ、
うん、
これはね、出っ鼻もね、へしょるっていうか、鼻をつまむというかね、ケツを叩くと言いますかね、蹴飛ばすと言いますかね、確実にやられましたよね。
うん、
で、はっきり言ってあれですよ。我が、シャナハンさんもね、
うん、
ちょっと下まで今日はガンかなっていう状態をね、わざとカメラが撮るんですよ。違うことであれしたのかもしれませんけどね。
うん、
ああ、これでおい、ちょいちょいちょいっていう感じでしたよね。
うん、
あでもまあ、スコア的にはですから今言ったように、ファーストクォーター、セカンドクォーターで、スリータッチランでワンフィールドゴールと、
うん、
いうことになりました。これもね、流れとしてはね、キャンベルさんが、いいアサイメント組んだと思うんですがね。
うん、あ、だから、 問題はね、うん。だから僕は予言したように、49ers のディフェンスっていうことを注目すると、この後半のスコアは当たり前なんですよ。うん、だから、実際に17点と10点取ってるディフェンス、オフェンスっていう風にサンフランシスコ側から見たら見えるんですけど、うん、いや、そうじゃなしに、第4クォーターを、ラスト、なんていうの、うん、?7 点に留めたという意味でね、つまり逆に言うと、7点以上入れさせなかったことが、結局、49ers の価値を呼び込んだわけですよ。だからそういう意味で、前半のそのタッチダウン3本で、気分を切り替えてディフェンスにシフトすることで、なんていうのかな。まあ言えば、オフェンスの爆発を待った。で、オフェンスが爆発したっていうことではないか。僕は、そういうふうに見てるんですけどね、このゲームは。うん、はい、
うん。うん。だからね、やっぱりね、ハーフタイム終わってからね、うん、今度勢いって言いますかな、うん、チームのそのオフェンス力って言いますかな、うん、これちょっと逆転した感がありましたね。
うん、
要するにディフェンスでライアン、デトロイトの方のディフェンスがちょっとボロになってきて、
うん、
まあそれを、なんていうんですかね、隙間を抜けるがごとくに今度フォーティナーズのオフェンスが良くなってきた。
うん、で、先ほどね、言ったように、やっぱりリーグを制するのは、やっぱりランが必要なんです。どうしてもランが必要。うんうん、でその意味で、うん、今回、サンフランシスコのマカフリー。これが、やっぱり言うても90ヤードから走ってる。いうこと。それから、それに匹敵するだけのランを結局、ライオンズはモントゴメリーがそれやってるわけですよ。だから、
そうですね。うん、
接戦になったは間違いないわけですな。そういう意味でね。うん。
ただね、デトロイトの方がね、
うん、
ランに関してはね、うん、ギブスか。
うん。
それからウィリアムス、それからブラウンって言いますけど、
うん。
これまあ、元ゴミは15回93ヤード。それからギブスが12回45ヤード。
うん、
まあ、どっちにしても、ランナーがね、2人3人といるんでね、
うん、
ちょっと困った感があったんですよね、フォーティナーズの、ディフェンダーの連中たちは。
そうそう、うん、だから僕。
よく抜けられましたからね、前半に関して。
うん、前半に関してはね。だから、それが結局、続かなかったのはなぜかというか、第3クォーターで本当は方針転換するべきだったの。ライオンズとしては。うんうん、それが、うんうん、49ers が17点取った段階で、後手に回ったっていう、後手を踏むような形になったんですよな、おそらくね。
うん、ただでもそれはね、確かにキャンベルさんも言っててね、
うん、
あの時のフォースダウン行は失敗だったって言い方をするんですよ。
うんうんうんうん、
6ヤード残ってたんですよ。
フォースダウンギャンブルね。はいはいはい、はい、
うんうん。で、あれはね、だからモントコメリは抜けてくれるだろうと、いう期待ですよね。あそこまでパス投げたらどないやねんって話も出てる。
うんうんうん。
ただパスの場合の場合、あれだと、やっぱりディフェンダー予想してるから、なおかつ、インターセクションの可能性があると。
うん。
いうことも含めてね。
うん。
デトロイトはちょっとそこの線はちょっと弱かったのかなと。
うん。
まあ今回の場合、ゴフはインターセクションなかったですよね。
うん。
私はっきり言って試合中の時に1回はあるから、これここで取れたら美味しいなっていう感じはちょっと受けたんですよ。
うん。
したらランでした。言ってましたよ、アグモントゴメリでした。
うん。
1ヤードもいけずに止められちゃいました。
そうです。
さあ、40何ヤードからのオフェンスで、フォーティナーズはね。うん。この時にもう一回タッチダウン取れたわけですよ。
うん。
これはね、ラッキーでしたね、ある意味で。フォーティナーズに取ってたんですよ。
うん。うん、だから、本当言うと、
うん。
消極的なようでも、あそこから、届かなくてもいいから、フィールドゴールで、ね、狙って、スタートはタッチバックにさせる方が良かったんだよね、本当言うと。
ああ、そうですね。うん、そうだな、うん。そんな感じは受けるな。
だから。
ただ、どうなんだろう。キャンベルさんのあれから言ったら、もうチーム全体に、その勢いはもう植え付けてあると思うんですよね。
うん。
今シーズンそれでずっと来ました
からね。来たからね。ところが、そこでやっぱり、なんていうのかな、同じようにするのか、
うん、
ある種奇策というか、
うん、
すっぱりこのシリーズを諦めて、折り返しでもっぺん狙うかという、うん、その、なんていうのか、気持ちの余裕みたいなものが、
うん、
おそらく、得点差で迫られてるだけに焦ったんでしょう。うん、おそらくね。
うん。うん、あるし、いけるだろうっていうのと、それからアナウンスが書いて、解説も言ってましたけど、ああ、ここでフォースダウン GO ですかみたいな感じなんだよね。
うん。うん。
だから逆に言うと、試合、いわゆる観覧してるって言いますかな。
うん。
試合見てて、責任がない連中たちが、ああ、おもろいことやってくれるな、ってニコニコしてるわけです。
うん、うん、うん、うん。
ですから、このことは、だから、注目はしたと思う。ここだけ視聴率上がったんじゃないかっていう感じはちょっとしますけどね。
うん、僕的にはだから。
まあ、確かに、試合終わってから、でも、いや、あれはいけると思ったって言ってもらいたかったな、キャンベルさんには失敗だったっていうふうには言ってもらいたくなかったな。
僕はでもね、残り6ヤードでゲーム勝負に出るっていうのはね、
うん、
ホースダウンにした距離がありすぎる、やっぱりね。
やっぱ3ヤードだよね。
3ヤードぐらいね。
うん、で、あってもね。
あってもね。うん、だから、そこのところで、スパッとキックっていうことにして、フィールドゴール、どうせダメならフィールドゴールでいいじゃないかっていうことで、どうせ50ヤード以上になっちゃうから、
うんうんうん、
そこでキックを蹴らせて、ダメでもタッチバック。まあ、うん、パントよりはマシやろうということでね、やれば、うん、まあ、要するに、蹴る側、ライオンズたちは失敗するのは覚悟ですから、いい、うん、でもええ、やってまうっていうことと、パントよりは積極的ですんでね、その点では。うん、だから、フォーティナイナーズとしてはレシーバーをゴール内に立たせても、どうせこうへんわなという感じで、
うん、
ある種見てるので、ゲームとしては、平板に終わってしまうという感じがあるんですけど、さあ、うん、それが、得点差がどのくらいついてたのかという時に、このホースダンギャンブルが、うん、効く効かないが、カンマさんのおっしゃったように、ここで止めたことで、結局、折り返しタッチダウンに、まあ、結局が、ライオンズの意気消沈を誘ったんですな、ディフェンスもね。うん、全部ね。
ね、うん、6ヤード残ってるってことは、前の3回の攻撃で、4ヤードしか進めてないってことでしょ、
うん、そうそう。
そこのところ、だからどういうふうに考えて、あ、じゃあこれで、まあ、ホースダン攻撃勢いでいこうかっていうところになったと思うんですけどね。うん、
でも
だから、
うん、3回攻撃して4ヤードしかいかんもんが、1回の攻撃で6ヤード出ることはまずないと見るのが普通ですからね、やっぱりね。
うん、ただね、ここのところで、うん、このゲーム終わった段階で、ね、まあ、ちょっと話を横にそれますが、
うん、
オフェンスコーディネーターがちょっとあちこちの、チームから声かけられたみたいなんです、ヘッドコーチに。
うん。
ただね、このゲーム一発に取ってみても、ね、オフェンスコーディネーターが、プレイコールしたのか、キャメルさんが判断したのか、ちょっとここのところはわかりませんが、
うん、
ちょっと弱気になったっていうのも強気で行き過ぎたなっていう感じ
が
あった
んじゃ
ないかね。
うん。強気で行き過ぎたんだ。だから、勝負はもらったぜという、心情わからんでもないけど、
うん。
ここは、勝負に出るべきでなかったんだよね。ここは緩急つけたらね。それこそね。
だから逆に言えば、これで取れたら、フォーティナーズの腹っ柱が折れたぞと。
うん。
折るぞと。いう感じで行きたかったんでしょうけど、それがちょっと逆に言うと折られちゃった感
じかな。だから、僕はだから監督としての、ギャンブラーとしての監督っていう意味ではね、
うん。
ライオンズダメでした。そういう意味では手堅い方が、一般的に、3回の攻撃でさ、うん、3ヤードしか出ないもんが、なんで残り6ヤード出んのみたいなことが、
うんうん、
考えられる監督の方が、これ日本人監督やったら蹴りますよ。
うん、
まず間違いなく、どこの大学のやつでもこれは蹴らせる。まあ、うん、フィールドゴールを狙うかどうか別にしてね。ここでパンというのは恥ずかしいけど、うん、それをやってのけた方が良かったような気はするんですけどね。だから、うん、もうカンマさんおっしゃるように、ここが全ての勝負のややったら違います？そういう意味で。
そうですね。ですから、勢い的なものがあって、あと、言っちゃ悪いですけど、3、4のクォーターは、クォーターにおいては、1、2のクォーターよりもマカフィーが走りましたよね。
うん。
だから、1、2の段階ではマカフィー結構抑えられてたんですよ。
そう。だから。
見られてましたからね。
うん。だからこそ得点入った、うん、まあ、それ聞いたわけですけどね。うん、はい。
うん。ですから、後においては、だから、前半は全然ダメだと会いに行く。
うん。
で、デボー・サミュエルも、比較的抑えられてましたんでね、どうかなと思ったら結構抜けられましたからね。
うん。でも、結果
的に。個人的な、テクニックがあるじゃあ、それだけのことなんですけどね。
でも、うん、トータルでいくと、やっぱりね、思ったほどは、
うん、
結局、なんていうのかな、ライオンズはね、一人に関しては出てるんですけど、これあれですもんね、ギブスはこれあれでしょ、12回なとくて45ヤードしか出てないのよね、12回で。
う
ん、
コ
ミ
テ、
アベレージ 3.8 ヤード、これもだ、うん、ちょっとなっていう感じがするのと、それから、結局、どういうことか言うと、ゴフが走らないクォーターバックだったからだという結論にもなるわけ、逆に言うと。
ああ、そういうことですね。ですから、逆に言うとね、うん、逆に言うとっていうよりも、その点でね、私はね、この前の段階の、後半戦ですね、フォーティナーズの。
うん。
インシーズンの、
うん。
それからちょっとね、このパーディーが走り始めたんですよ。
そうですね。オープン出たよね。確かにね。
出ましたね。だ、うん、から今回の場合は2回走りましたね。
うんうんうん、
これがね、結構効いてるんですよね、うん。で、ご本人もね、どうってことないよっていうか、まあ、ターゲットが見つけられなかったってこともあるし、逆に言うと、ボルチョンは、じゃないや、デトロイトの方のマーカーが強かったと、ディフェンダーのね、
うんうんうん、
レシーバーに対する。
うん、
だからそこのところで走ったんだと、いうことも言えるんでしょうが、
うんうん、
ああ、パーティーのロング21ヤードはちょっと、
そうそう。
いいじゃんけど、デトロイトのディフェンダー、おいお前さんたちってちょっと蹴飛ばしたくなりますよね。
これは確かにでかい。でかい。
でかいですよね。
21ヤード走られるいうことは、 これ、距離以上に気分が上がるからね、オフェンスの。
そういうことですね。
うん。うん。
で、まあ、あれですけど、でもよう頑張ったなっていうのは、そのマカフィの20回持っての90ヤード。
うん。
ロングが25ヤード。
うん。
あれは前半でもう何回止められたかってところですよな。う
ん、だから後半だから、ちょっとずつアサイメントがずれていったのかもしれないですよね、そういう。
ああ、そういうことはありますね。うん、ああ、私もそう思うな。だから、うん、あまあそこまでしてマカフィ使わんでもええじゃろうと。
うん。
ね、アイニュークとサミュエルがいるんだから、
うん。
彼らにもうちょっと回してやれや、っていうところなんですけど。うん、
いや、でもこれは、
うん。
これはもう、あれ。エースに託すしか、このゲームしかないわけだよね。だから、
うん、そういうことですね。
うん、これエースに託すしかないし、マカフリーがいたことで、トータルで言うと、マカフリーがいたかいなかったかで、これ、勝敗決まったと言ってもいいぐらいのオフェンスだったと思います。そうです
ね。はい、はい、はい。私もそう思いますね。うん、ですから、これでスーパーボールで仮に勝ったとしたら、マカフリー MVP ですな。
あ、間違いない。で、今回の、うん、まあ、次の、その、第4クォーターで言う予測の点で言ってもね、23年シーズン。
うん、
これは、ランナーが、結局、まあ、アクセントも含めてですけど、うん、ランナーが勝負を決めてしまうと僕思ってて、
で、ああ、そうですね、
うん。で、そういう意味で、実は、去年の、イーグルスが勝ったようなゲームあるじゃないですか。うんうんうん、あれなんかも結局、クォーターバックが走れるぞという、その、なんていうの、雰囲気、うん、みたいなものがずーっとし、インシーズンずっと続いてたから、あれ、
うん、
ちょっとずつディフェンスに迷いが生じたりなんかするっていう、その心理的な効果も含めて、やっぱね、今年はランが来るよって言うたのは僕、内心じくじたるものがあるというか、ちょっと自慢したいかなという部分はあってですね。うんう
ん、いや、実際問題そうでしたね。
うん、
我々もだから A シーズン始まっていくから、今年はやっぱり、まあ、22年シーズンか、
うん。
終わった段階で来年の、要するに23年シーズンはこれランだねということは、
言ってた。
我々オフでも喋ってましたしね。うん、
ランで。
で、実際問題として、うん、我々こんな小さなランナーで、ようやりよるなと。
うん。
それから、アナウンサーがよく言うところのダンシング。
うん、
から、何したっけな。あともう一つ。まあ、それからくるくる回ったりなんか走りながらね。
うん、
よく走ってるあの姿を見るとね、やっぱりガタイがでかければいいってもんでもないなと。
うん、
で、それに合わせて、タイトエンドであり、ワイドレシーバーでありっていうのがくるくる回って、距離を5ヤード、6ヤード、下手すればそのまま立ちだみたいな状態が結構あったんでね。
うん、
あ、これ一つのトレンドでしょうなっていう感じは受けますね。
そうそうそう。だから、インシーズン始まる前に、うん、去年の終わりぐらいにこれランを使わない、これパスばっかり。なぜかというと、
うん、
レッドゾーンで、みんなもその、もう今年も、だから21年シーズンから22年シーズンにかけて、特に22年シーズンにかけて言うと、
うん、
レッドゾーンでやっぱもともとしてたじゃないですか、各チームが。
そういうことです。そういうことですね。
うん。ところが、それをクリアしたんが全部、ランナーがとりあえず突破口を開いて、残りショートヤーデージで、うん、やっとショートヤーデージになったところでパスで行くっていう、そう、ある種のパターンが、結局、レッドゾーンオフェンスの片付け方っていうか、そういうのになってきたので、やっぱ、アクセントとして走るランナーっていうのはやっぱでかいなと僕、今シーズン、締めてみると、そう思い出したんですけどね、
う
ん。
実際そう思いましたね。うん、ですから、デトロイト、
うん、
ですよ、来年はってことになるんですが、
うん、
あ、まあ少しは期待はできますわな、まだ。
まだまだいけます。
ゴフの、伸び率が、まあ、伸びしろっていうんですかね、うん。まだあるということ。それから、ラポルタだかな、
うん、
タイトエンド、
うん。
これはまだまだうまくいけるだろうと。
うん、これあるよ。
というところ。うん、
まだスーパーボール終わってないんですけど、スーパーボール終わっても上位でこれね、ランキングされると思う。本屋さん
は。あ、そうですね。あ、私もそう思いますね。
うんうん、
まあ、悪くても12倍ぐらい。
グーは来るでしょ
う。よければ8倍か6倍ぐらいまで来るでしょうね。うんうん、
来るでしょうね、おそらくね。うん、はいはいはい。
まあ、これはまた後ほどの話ということで、
はい。
サルコーターちょっと締めてみて。
はい。そんなわけで、第4クォーターは、どないなんねん、スーパーボールということでお届けいたしたいと思います。はい、そんなわけで、第4クォーターです。
はい、スーパーボールの予想ということでね、
うん。
カンサスの、
ホーム。
カンサスのホーム、
うん、
からサンフランシスコのビジター
ということでね。
ということでね、ちょっと見てたらね、
うん、
この間のこの2チームの、スコアがね、
うん、
じゃあ試合が決まった段階ね、試合終わった直後、
うん、
これがサンフランシスコが 1.5 の 47.5 のアンダーオーバーです、
うん。そうあってほしいね、正直ね。
うんうん、それでチケットが1枚、6284ドル。
うんそうすると、二人で。
約100万。
一人がね、約100万。二人で
言ったら200万。
200万。ということだな。
ホテル代、最低でも200ドル。
うん。
駐車場代、多分100ドル。
100ドル。
うん。まあ、駐車場はもうないですね。
ないですね。はいはい、はいうん。まあね、ほんで、会場がさ、ラスベガスでございましょ。
うん。
でね、ちょっとした最近のニュースで、どうもね、その、
うん、
あの、あっちを春を売るお姉ちゃんたちがね、日本人が退去して行ってるらしくて、
うん、うん、うん。
どうもなんか元締めさんと揉めて、
うん。
警察に泣きついて、
うん。
一連託証で全部捕まったという情報もありましたり。まあ、
言うちゃなんだけど、タイランドのドイツ人、ロシア人。
お
い、やっぱりあれかね、日本人はアメリカに占領されてるから少しは優越感感じたいのかね。
どうなんでしょうね。とにかくあの、ドイツの人と日本人は普段の抑圧がひどいらしいからね。だから弾けると、もとかあの、タイのパッポンなんかでもドイツ人すごいらしいからね、どう外れた
そうですね。
うん。
日本人のことわざ。
うん。
旅の恥はかき捨て。
ねえ、もうとんでもないわ。
クリアで。
うん。そうやね。
うん。まあまあ、まあ、収集様っていうか、あんた間が悪かったねっていうしかないね。
まあね、もう、あれよ、ダウンタウンの松本、あっち行けばよかったのにね、と思いましたけどね。
私もそうやつな。うん。それからタイランドですな。
はい、行ってほしかった。でね。
お願いとして。
うん。カンマさん的にはどう見ます？今回、その、スーパーボール。これね、僕もね、今回は、その、うん、冒頭言ったようにね、赤に負けてほしい的な、まあ、いうか、白に勝ってほしいという気はあるのよ。やっぱり言ってもね。うん。うん。
まあ、日本語としては、カンサスが赤を着て、
うん。
フォーティナーズは白だそうです。
ビジターだね。そうそうそうそう。
ビジターです。
うんうん。
まあ、しょうがないですな。うん。まあ、これは決めてることで、まあ、どっちが赤だ、無分だっていうのも、まあ、そういう決まりですから、これは決まってるわけじゃないんですが、
うん。
それで、さっき見たところで、さっき言いましたね、あれとね、うん、今日の段階、こっちの時間で31日の段階ですが、
うん。
サンフランシスコが2ポイントつけて、アンダーオーバーは 47.5 です。
47.5 ということは23、4点の争いということですかね、そういう意
味。そういうことですね。
うん。
でね、この、今の私の感じとしてはですね、
うん、
やっぱり3点、1点の差じゃないかなっていう感じは受けます。
うん。
だから、あとは試合巧者ってことになりますね、はっきり言ってね。うん。だから、オフェンスコーディネーターか、クォーターバックの出来か、というところかもしれませんが、
うん。
まあ、パーティーはある意味ラッキーボーイですから。
うん。
まあ、どこまでいけるか。それから、うん、まあ、チーフにすればもう2回もスーパーボール取ってますからね、マホマってね。
うんうんうん。
そうなればどうだいと。
うん。
このキャリアが生きるのか。
うん。
でちょっと我々が感じた、その試合、インシーズンの時の、なんとなく暗い、なんとなくそれでいて勝っちゃってるみたいなところが、うまく活かされるのか。
それと、
というところの理由ですな。うん。
それと、前半、中盤でも言いましたけど、カンファレンスのチャンピオンシップのゲームで、
うん、
ケルシーを前に出したのが吉と出るか強となるかっていうことなんですよね。それこそ。
まあそういうことですね。
うん。ほんで、僕が、先週から言ってるように、フォーティナイナーズのオフェンスじゃなくてディフェンスが、
うん。
いや、ケルシーさえ叩き落とせば、これは楽勝に勝てるのよ。はっきり言えやね。
うんうん。
だからその、ケルシーをどう止めるのかにかかってくるのが一つ。うん、それから、もう一つオフェンスから言うと、うん、マカフリーが100ヤード走ったら絶対にサンフランシスコのものですからね。それこそ。
うん、
多分そうなると思うんですよ。で、うん、なぜマカフリーが走るかという、のかというと、これね、ミッドフィールドではもうマカフリー使ってもらえないんですよ。距離稼ぐために。うん、距離稼ぐのはパスで行く。で、
うん、
レッドゾーンに入ったらマカフリーがそれこそ、寄せで使われるという感じに、あ、もちろんタッチダウンも含めてね、と、
うん、
いう形になれば、サンフランシスコは21点ではすまん気がしますけどね、そういう。
そうですね。
うん、
そうですね。うん、だから、一応なんですけど、サンフランシスコの場合は、19番、11番、
うん、
それから85番、これはタイトエンドですが、うん、それからマカフィーがおると、
うん、
4本おると。まあ、とりあえず、これ看板選手、とりあえずはね。
うんうん、
それから、カーサーにすれば、やっぱ、ケルシーの87番、
うん、
それから、
パチェイコ。
パチェイコ、10番ですね。うん、10
番、はい。
からもう一人、タイトルではもう一人、対面にいますね。
うんうん、
ケルシーのあれに、
うん。
で、こういうのと、それからランがどうかなって言うと、パチェコ一人でちょっと後続くのが、なんていうの、いわゆる、ま、フェイクになるのがいないんですよね。
うん、そうなんですよ。そうなんですよ。はい、はい、はい、はい。
うん。それで、とりあえず、今見たところ、ESPN の予想だと、サンフレッシュが 59.4% の勝ち、それに対して、うん、KC の方、観察の方は 40.6% だと。
うん。
いう予想ですからね。
これ、そんなもん違うかなと思ったね、今ね、でも、考えたら。
うん。ですから64ですよね、はっきり言って、ね。
あ、そう、64、64、64。
うん。ですから、これは 5.5 ぐらいだとちょっと面白かったかなという感じもしますけどね。
うん。ただ、 そのぐらいの僅差な、僅差というか、きっ抗すると、
うん。
カンマさん的にはこれ、ロースコアになりそうな気しません？ひょっとしたら。
いや、私はね、20点以上だという感じはしてるんです、うん。
あ、3本、あ、3本以上か。はいはいはい、
うん。お互いに3本は取るだろうと。
ほうほうほうほう。
言うちゃなんだけど、やっぱりケルシーじゃないや、マホーマーズもそこそこのキャリアがありますからね、うまいところで、今回のカンファレンスショップでもそうでしたけど、無理無理超えてきてケルシーがぺちょんと飛び乗りで取ったあれのパスがありましたね。
うんうんうん、
ああいうね、秘密兵器というか、まあ、ラッキーというか、
うん、
ああいうことができる人ですからね、このキャのマホーマーズもね、
うん。
ですからそれに対して、やっぱりプーディの方は、やっぱり決めた通りのところへ投げないと取ってもらえないっていうところがありますんでね。
そうそうそう、それはある。だから、まあ、言ってみたら、ベンチ頼りのパーディーなんですよ。だから、
そうです、そうです。
まさにその通り。ベンチが、プレイコールを失敗しなければ、肩通りになると、あっちの方がね、パーディーの方がよう投げるような気するんですよね。そういう意味では。
ですからね、うん、さっきも言ったようにね、デトロイトの試合でね、
うん、
後半になってあんだけ決めてきたわけですよ。
うんうんうんうん。
うん、17点も差入ったのが17点飛び越えて、
うん、
で最終的には3ポイントで勝ったわけですよね。
うん、
で、ある、よく言えば底力、
うん。
悪く言えばラッキーだったわけですよ。
うん、
でそこのところね、オフェンスコーディネーターとヘッドコーチの考え方ね、
うん、
これハーフタイムでどういうすり合わせをしたのかなっていうところがちょっとあるんですよね。
うん、だからそれを、あれなんですよ、型通りにやってのけて、バーディー勝ったのよ。だから。
そうですね。うん。じゃあ、ある意味素直なんです
よ。そう、だから素直というか、いや、それ以外に勝ちようがないのよ、まだ彼は。そういう意味。
そうです。ああ、そういう意味ですね。
うん、うん、勝ちようがない。
わかります、わかります。
うん。だからそこを、だからね、もう多分、ゲームプランというのがめっちゃ大事になってくるんじゃないかなという感じがするんですよね。その意味で、うん、ゲームプランと言うたら、どっちかというと、フィールドのクォーターバックに任せてるのは KC でしょ。おそらくね。
そうですね。うん。
おそらくね。うん。うん、プレイが崩れたとしてもね。ところが、うん、サンフランシスコの場合は、なんていうのかな。ベンチごとクォーターバックが戦うということになってくると、やっぱその、脳みその数で言うとね、やっぱサンフランシスコ違うかなと僕思っててね。そういう意味で。
そうなんですよ。うん。そういう、リーダーさんそう言われたから今思い出しましたけどね。前半の途中、セカンドクォーターに入ったかどうかわかりませんがね。しばらくね、キャラハンさんとね、うん、パーディーが喋ってましたよ。
うん、
これはちょっと、なんていうんですかね、カメラ的に見せないようにわざとしたんだろうと思いますが、わざとシャナハンさんの後ろにパーディーが立ってるんですよ。
うん、
で、シャナハンさんは口は例のアサメントシートで隠してますよね。うん、その返事をだから、後ろ越しにパーディーが言ってると思うんですけどね。
うん、
そういうところのね、あれは、よく言えば、教育が行き届いてる感じはちょっとしますね。
うん、というか、うん、パーディーの実力っていうのを、まあ結局のところフリーハンドを与えられるほどにはまだ来てないのよね。
ああ、そうですな、うん。実際問題2回ぐらいサック食らってますからね。
うん、だから、ね、うん、だからパーディーが走ったのは、うん、まあ偶然の所産だったわけですよ。チャンピオンシップでね。うん、だから、うんうん、そう考えてくると、それ確かに聞いたんですけど、やっぱり、うん結果というか、その予想すると、やっぱ結局、ランをアクセントに出して、ミッドフィールドは、そこで進んで、レッドゾーンに入った時に、マカフリーをどない使うのか、それからタイトエンドをどない使うのか、という、このあれになってくるんじゃないかな、というふうには見るんですけどね。で、KC の方もおそらくは、あれなんですよね、もうミッドフィールドで、ケルシーを使うようになったら、とどめでは、多分出てこないというか、今度は、エンドゾーンではデコイになると思うんですよね。そういう意味で、
ね。うん。なるほどね。
うん。うん、
じゃあ、それのあれしてどうでしょう。サンフランシスコの場合は、ワイドレシーバー2人会いに行くと11番と19番もいます。
うん。
これ、長距離出ると思いますか？
長距離出ないでしょうね。だから、レッドゾーンの手前でフレアゾーンに、フレアにね、
うん。
大外へ向かって投げて、縦に突っ込ませるっていう形っていうのを、レッドゾーンに入る前にやれば、あれなんですよ。ディフェンスが広がるので、これが、やっぱあれ違うかな。その辺が、とにかくスプレッドさせてしまえばサンフランシスコのもんだと思いますね。そういう意味で言うとね。うん。
いや、なんか来ても中距離だと。
そう。でね、走れるのはもう、お釣り。とにかくヤデジーで、例えば5ヤードなり7ヤードで取ったらもうそれで、まあ言ってみたら、オンの字っていう感じで、あとはランで突っ込んでいって、できたらですよ。ハッシュラインの真ん中で、バタッとこけて、で、キックでも真正面かけれるような位置で、 とどめるという形がやっぱり理想なんじゃないですかね、そういう意味ではね。うん、まあ今回、
なんだけどね、うん、
ただ今回ね、今回、うん、ほら、ラスベガスの球場ですから、上蓋しているじゃないですか、うん、やっぱり。
うん、そうい
う、うん、だから風には関係がないんですけど、いわゆる、そういう意味で、うん、なんていうのかな、楽なゲーム運び、楽なキッキングをさせるっていうか、そういう細かい、こう、配慮っていうのが、そこここに出てくる感じが、僕はサンフランシスコに出てくる感じがしてて、そういう意味では、うん、勝たせるため、勝たせるとか、パーリーを含んだ、オフェンス意味で勝たせるためのプログラムっていうのは、組んでくるのではないかと思いますけどね。
うんうんうん、なるほどね。だから、うん、なんだろうな、これ、心情的な話ですけど、シェナハンさんにすれば、親子でスーパーボール取りたいと、いうところがある。
うん、
それから、キッカーに関して言えば、デトロイト戦で一回シックスいったんですよ。
ああ、シックスいったっていうのも。はいはいはい。だから。
これ、ジョン・ハーバーさんの、ジム・ハーバーさんの弟子ですけどね。
うん。
なんか知らないけどね、大事なところで一回この人ミスするキッカーなんですよ。
うん。うん。
ですからね、その風がないっていうのはね、ちょっと利点かもしれません。
うん。だからこそ、
彼にとってはね。
ハッシュマークの真ん中で、間で、倒れて、キックっていうと、うん、ほら、ハッシュマークの前から蹴れるか、ゴールのね。
そういうことですね。
うん。それができればいいなと僕思ってて。
うん。
うん。
うん、ですから、この件に関して言えば、だから、どうだろう。カンサスに関して、明るい点というのはどこになるんですか？やっぱケルシー一人ですかね。
だから、ケルシーをデコイにできて、タイトエンドがビンビン走るというか、ビシビシ走って、
うん、
とにかくね、中間のミッドフィールド、要するに、25ヤードラインを挟んだ、距離があるじゃないですか、真ん中の。
うんうん、
あそこら辺をどういう風にして、ショートカットと言ったらなんですけど、ね、手数を少なく前に進めて、レッドゾーンで仕上げるという形ができないと、うん、ケルシーが生きてこない気がするんですけどね。
は
い、
ああ、確かにそうですな。
うん。
だからアクセントとしてのパチエコですかね、
そう。それが、オープンサイトではビンビン走るっていうことはね、
うん、
仮にね、うん、平均で7ヤードでも走った日にはね、ええことになるという気がするね、そういう意味
で。そうですね。うんうん、だからディフェンダーの要なんですけど、サンフレッチェ57番の、グリーンローっていうのがいるんですけどね。
ラインバッカーでね、はいはいはい。
ラインバッカーですね。うん、これ2回、大事な試合でインターセプションしてね、これ息を吐いたんですがね。
うん、
まあ、これはとにかく中心になるんですよね。まあ、いわゆるディフェンダーリーダーですからね。うん、でこれでだから、細いところって言い方してですが、コーナーバックであれ、セーフティーである連中たちがそれに対応しての動きができるようになってきたんですが。
サンフランシスコはどうしようか。サンフランシスコはここのところエッジ使ってないんですか？
使ってないですね。あんまりというかほとんど使ってないに等しいですね。ですからそれを含めて、
うん、
ディフェンダーの連中たちは、要するにヒューストンにいたデミコさんのあたりのところから、ディフェンスが良くなりましたんでね。
うんうんうん、
それ継承してますんでね。
うん、
ですから、ここのところもちょっと、いわゆる、先週の段階でヒデさんにはディフェンス良くないって言われちゃいましたけど、
うん、
私はディフェンスにはちょっと期待してはしているんですよ。
うん。
うん。だから、オフェンスの場合はもうこれは、もう派手ですからね、うん。今言ったように、これがピッチリ動いてくれれば勝てると勝手に思ってるんです。
だから、僕はオフェンスに関して言うとゲームプラン次第。で、それに、
うん、
割と正直に、それを やろうとする、その、クォーターバックというのは、これ、ものすごい、うん、チームにとって宝なんですよ。そんなこと、なかなかないから。うん、で、それが一つ。もう一つは、だから、ディフェンスでどのくらい絞れるかっていうかね。
うん、
だから、これね、ケルシーを、これ、あんまり表に出しすぎたチャンピオンシップ、リーグチャンピオンシップは、基地とは出んような気がしてね。僕はそんな気が。
うん、私もそう思うな。
うん。
まあ、言うじゃなんだけど、ケルシーが取るたんびに、観客席の金魚鉢でテイラーする人も映るのいかがなものかって感じはちょっとするんですか
ね。でも、いずれにしてもこれね、サンフランシスコに頑張ってほしいのは、もちろんパーティーが、おへんはそこそこやってくれりゃいいんですけど、
うんうん、
とにかくね、前に、何でしたっけ、KC がやられた時みたいにね、
うんうん、
アウトサイドからのプレッシャーをビシビシかけると、これはなんぼなんでもマホームズでも用投げんのでね。そうする、
うんうん、
そうすることの方が僕大事なような気がしたんですよ。
そうですね。
うん。
ただ一つの弱点的ピッチャーなんですよね。ちょっと弱いのはオフェンスのラインの連中たちなんですよね。サンフランシスコね。
うん、なるほど。
これ2回もだからサック食らってるってのは、潰れてるっていうか、抜けられちゃってるわけですから。
うんうんうん。
まあちょっとなんていうのかな、パーティー自身がおろついたところがあって、どこにしようかなって考えてる時にパクって食らっちゃったってところがあるんですけど。
うん。
まあそれにしてはあんまり逃げないですからね、パーティーはね。
うん。
ですから、まあ、そういう意味では、いわゆるモバイルクォーターバックだって一時期流行りましたけど、 ああいうクォーターバックではね、いわゆるポケットパスターなんですよね。
うん、そうそうそうそう。
うん。ですからそこのところが、ある意味弱点っちゃ弱点なのかもしれないけど、ラインの連中たちはそこそこを締めてきてますんでね。
うん。
これは2週間のうちどうでしょう。まあ、この、チャンピオンシップ終わって今日ぐらいまだ休んでるかもしれませんが。
うん。
あとはもう、正直言ってラスベガス行ってギンギンやってると思うんですけどね。
もう移動してやってるでしょ。確かに。
うん。うん。ですからあそこの場合は、ラスベガス大学のグラウンドもありますからね。
うんうん。
まあ、観察にしても、どっちの、球場使うかっていうのは、一日おきにやるんだろうと思いますけど、
うん、
まあ、そこのところは、試合、なんていうの、球場に対する、ちょっと闇ってのはもうないと思うんですけど、ね、
懸念は、懸念はないでしょう、球場に関してはね。
うん、苦手意識はないだろうと思いますからね。うん、
だから、僕的に言うと、その、サンフランシスコのオフェンスがきちっと、言われたと、ベンチの言う通りに、クォーターが動く。それで、うん、そのことによって、パスコースが開けばいただけだし、で、うん、万が一にもっていうか、それが通用しなくてもディフェンスがかなり絞り上げてくれるはずなんでね。だから、
うんうん、
そういう意味で、僕はマホームズに対するプレッシャーが一番の鍵になるような気がしますよ、このゲーム。
そうですね。
うんうん、
ですから、その、ミドルラインバッカーがどこまで真ん中突き破るかが一つの絡みだと思います。
うん、それかもう、思い切って、コーナーバックに位置立てて、勝負かけるかね。そうすることによって、うん、ポケットから出してしまえばという感じがあるのでね。
うん。うん。いやね、今ヒデさんに言われたら気がついたけどね。
うん。
このスーパーボールに限って言えばね、サンフランシスコがエッジ使ってくるかもしれないね。
うん。エッジ使った方がいいと思うのよね。うん。
うん。うん、だから、これ2枚になるわけですからね、オフェンスタックに対するあれがね。
うん、2枚になる。そうそうそうそう。うん。
だから失敗してもね、このプレッシャーはね、結構強いものがあると思う、
ね。そうそう。でね、やっぱり、やっぱりインナーハリーというかね、ハリーに持ち込むことが、うん、サンフランシスコにとってはごっつい鍵になるような気がする。で、そうなってくるとインターセプションのチャンスが少し来るじゃないですか、言うても。
そういうことですね。
それかもしくは、ファンブルの可能性もあるしね、うん、そういう意味で。
そうですね。
うん。
うん。だからさっきの試合で、デトロイトの試合にしても、カンサスの試合にしてもそうなんですけど、クォーターバックタッチっていうのがありますよね、レ、うん、ーティングのあれで、ディフェンスのあれで。ですからその時の、カンサスの場合は7回かな。
うん。
で、フォーティナーズの場合は6回かな。なんか、ちょっと数字違ってるかもしれませんが。
うん。
まあ、そのくらいはもらってるわけですよね。うん、ですから、まあ、逃げてということもあるし、それから、まあ、さっき言ったように、ケルシーにむちゃくちゃ投げた時の、あれももう完全にタックル食らってる、倒れ状態の時に投げましたからね。
うん、うん、うん。
ですから、ああいうことも比べてくると、ちょっとオフェンスのラインがカンサスもちょっと弱いかなと。
うん。
いう感じを受けはするんですよね。
うん。だから、それを混乱させるためにも、まあ、どっちか知りませんけど、エッジマン立てて飛び込ませるっていうのをね、うん、やっぱり何回かのうちの1回、3の1とか、3の2とかで繰り返せば、
うん、
やっぱオフェンスのゲームプランが少しずつ変わってくる可能性があるので、それはサンフランシスコは無駄でもやってみる方が面白いかもしれませんねと思った。うん。うん。
ですからそれ垂れてきたらね、逆に今度アンディール、ヘッドコーチもね。
うん、アンディリードさん、はい。
うん、アンディリードさんも、やりかねんね。
やりかねん。うん。
そこのところはやっぱね、ゆうちゃんでキャリアの差が出てきますからね。
そうそうそうそうそう、離れの問題もあるしね、それこそね。うん。
それで鉄壁なっていうか、完璧的な、モヘスコーディネーターのある人もいますからね。
うん。
そこのところの柔軟性はあるような気がするんですが、
うん。
サムライスもそこととて言うじゃないですか、ずるいってあんだけの、いわゆる身の変わり方をしたわけですからね。
うん。
もう、これはもうファン心理として、絶対勝てるでって思ってる
ん
で。
いや、だから、問題は、その、パーティーが、ベンチの言うことさえ聞きゃね、オフェンスはそこそこ出るはずです、間違いなくね。うん。それは安心してていいんじゃないですか。
だから、私は、
妙。
その、マカフィーがね、
うん。
あの時ブリブリ、なんていうんですかな、ディフェンダーの位置で跳ね飛ばしてても、ぶつかってても行きながら走っていくって、根性はね、認めるんですよ。
うん。
まあ、元来の、ランニングバックの、なんていうかな、スタイルと言いますかね。
うん。
ですよね。ただ体がないだけに弾き飛ばせないっていうところもありますけどね。
うん、だから、僕はだからそれもゴール前、レッドゾーンの中で入る前後でマカフリーを使うというところに展開がなれば、うん、まあ相当に勝機があるよ、サンフランシスコは。
うんうん、だからね、どうだろう、5ヤード以内ぐらいかな。
そう。
で、マカフリーがタッチダウンする場面が結構あるんです
よ、ね。結構あります。
うん。あの時ね、ラインの連中たちが、ものの見事に穴開けるんですよ。
うん。
だったらお前、もうちょっと前の段階からやってくれないかみたいなところがあるんですけど、
うん。
まあ、そう何回も何回もやればディフェンダーだってね。
ついてくる
から。それに対応しますからな。
うん。で、 特にだからマカフィーについてはミッドフィールドが多分ね、持っても捨ててこられる感じがする。いくら距離出てもね。だから、うん、それはしないと思います。言うても18試合、9試合やってるわけだから、傷んでないわけがないからね。そういう。
そういうことですね。
うん。うん。
だから、どうだろう、13週くらいの時に一回、アームストリングをちょっとケアしてましたね。
うん。だからそれで、
マッサージかけてましたからね。
うん。だからその辺で一休みしてるはずなんですけど、それも、結局、あれなんですよね。よほどのことがない限りマッサージだとかさ、ハムストリング痛めたという情報さえ出さないはずなんで、そういう意味を含めていくと、うん、マカフリーをどう大事に使うのかは鍵ですね、これは。
そうですね。うん、まさにそうですね。うん、看板選手でもありの、さっきも言いました通り、これでサンフレッチェの勝ちはマカフリーの MVP は比較的確実ですからな。
うん。多分そうなると思います。うん、はい、うん。
ですから、それを比べてくると、試合の流れとしては、中心、オフェンスはマカフリーだと。
うん。
ですから、そのアクセントって言わないまでも、同じように、使って、リーボーサミューであり、アイニックであると。
うん。
だから19番、11番ですね、うん。で、その間で3人、その2人がカバーされてれば、85番のタイトエンドが出てくると。
うん。
いうところですよね。ですから、アナウンス的に言えば、ウェポンには、まあ、比較的不足はないんです。
ああ、そうそう、ね、スタッフはいる。スタッフはいる。
うん、スタッフがいるんですよね。うん、だから、タレント性無茶なんですよ。うん、それにジェンニングスだったかな。うん。15番がちょっと出てきたんですよ、サムネスコね。
うん。
でこの試合は一回デトロイトの試合一回しか取れませんでしたけど、もう一回もらってるはいるんですけど、ポロッと落としてるんですよ、目の前でね。
うん、
ですから、まあ、来年とか、なんとかなって、アイニックとかデーブが、どうなるのか知りませんが、契約上のあれがあれば、まあ、このジェイに使ってくるようになるだろうと思うんですよね。うん、これはまた、私の好きな背の高い、細い、足の速いやつなんでね。
うん、
まあ、ちょっと楽しみだなと思ってるんですが、まあ、あと、だからね、ゆうちゃんだけちょっと私は、カルフォルニアじゃなくてサンフランシスコのネタは持ってますが、KC の方はあんまり見てはファンでしたし、どうですか、そこのところはちょっとヒデさんに解説してもらうしかないんですかな。
うん、僕はでも KC に欠点があるとしたら、もう、うん、どっちか、マホームズにプレッシャーかけるか、ケルシーを止めるか、これ以外にないわけですよ、
うん
うん。それが一番いいと思うし、効果的だと思うし、
うん。
うん、で、あとはね、だから、僕、だからあれよ、マカフィーに比べれば、
うん。
ケシーのランニングバックは、パチェックはそんなに鋭くないのよ。
そうですね。
言うても。
抜ける足は速いかな、
うん、うん
かな。
そこまでのあれはないので、破壊力ないので、うん、そう考えてくると、僕はね、だからゴール前まで行ける、20ヤード以内まで行けたら、サンフランシスコは蹴らずに行けると思うんですけどね。
うんうん、
はい、
うんうん。ただね、パチェコがね、
うん、
あえてパスが受けられる、ランニングだったらよかったんだけど。あれ絶対アンダーポケットをもらってから走るんですよね、彼はほとんど、ね。
うん、だから、要するに、ハンドオフで本当のランナーなのよ。本当に言うと。
そうなんですね、
うん。うん。
あとはサイドパスでちょっともらうかな、みたいな。
フレアでもらうぐらいのことでね。はいはいはい。
うん。うんうん、もうちょっと、だから、その辺のところは、例えばこの2週間でちょっと何かやってくる可能性もなきにしもあるんです
よ
な。
うん、だから僕は、だから、その、あれをね、マカフリーに受けさせるという手もあるんですよ、サンフランシスコも。
うんうんうん、
そこのところは面白いかなと思いますけどね。どちらにしても、まあ、いいゲームは期待はしたいですけどね。はい、
そうですね、うん
はい。
まあ私は3点差だって勝手に思ってますが、
はい、
計算的にはどうですか？
僕は、3点差っていうことないと思うけどね。
はあ
うん、僕はどっちかというと、タッチダウン1本、うん、下手したら10点差がつく気がする。
ああ、なるほど、
ね。うん、勝っても負けても。10点近いのかなという感じがするんですけどね。
うん。うん、いや、どうも、私は3点差と言ってますけどね、これ試合の流れとしたらね、
うん。
まあ、どうかわかりませんけどね、大差がつくような気もしないでもない
んです。うん、だから、そうそうそうそう。もうちょっとついてしまうかもしれない。
ああ、うん、10点差どころか、2タッチダウンプラス、ワンフィールドで、
うん。
どうだろう、17点差とかね。
うん。
確かに30点台のスコアになるかもしれないっていうのはね。
そうそう。だから、うん、取り合いになったら大差がつく可能性があるから、そういう意味でね。
うん。うん、ですから、フォースダウンのところで、どうだろう。1分2分の差がゲームを決めるみたいなところがなきにしもあるんだなっていう感じもちょっとまた受けたんですけどね。
だから僕は競った時のハリアップオフェンスまで行ったらサンフランシスコ負けます。ハリアップオフェンスになったら負ける。だから、うん、ハリアップオフェンスがこなせるほどのクォーターバックじゃないのよ。はっきり言うと。
うん、そういうことですね。
うん、だから4クォーターで全部まとめてしまわないと多分ダメじゃないかなというか。
うんうん
だから、はい、なんていうのかな。これ、サンフランシスコはあんまりやらなかったんですけど、いわゆるインシーズンでもって、クロックコントロールオフェンスで勝ったってゲームないのよ。
ないです。っていうかね、
うん、
シャナハンさんね、意外と早い段階でタイムアウト取っちゃう人なのよ。
うん。だから、そうそう、だからその数減らしてしまうところもあるんで、そういう意味でのゲームプランは言うても、あっちの KC の方が監督的には海戦山戦ですからな。
うん。そうですね。うん。そこのところは、っていうところがあるよね、必ずね。
うん。
うん、はい。まあ、どんなゲームになるか。
はい。
本当はね、スコア何対何にしようかなと思ったけどね。
うん。
天下の CBS ですらね、今シーズンはね、何対何で言わなくなりましたんでね。
うん。
よっぽど当たりませんので、当たり前だよね、うん、そんなことは。
まあ、とりあえず。
それは言いませんが。うん。
とりあえず、
赤白負けぐらい。
うん。おそらくサンフラン、僕はサンフランシスコに赤白の意味でも買ってほしいんで、頑張ってほしいと思います。
う
ん、はい。
あ、そうです、はい。私は絶対的にという意味
で。はい。そんなわけで、はい、今夜のところはこの辺で、はい、とにかく、来週はどうなるかわかりませんけれど、な、ニュースが溜まってますので、お届けできればなということで、お待ちください、
はい。
そんなわけで、今夜のところはこの辺で、はい。お相手は大阪から秀太郎と、
カルフォルニアからカンマでございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。